聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書13章12節から20節まで。ヨハネによる福音書13章12節から20節までをお読みいたします。こうして彼らの足を洗ってから上着をつけ、再び席に戻って彼らに言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を教師、また主と呼んでいる。そういうのは正しい。私はその通りである。しかし主であり、また教師である私があなた方の足を洗ったからには、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきである。私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私は手本を示したのだ。よくよくあなた方に言っておく。しもべはその主人に勝るものではなく、使わされたものは使わしたものに勝るものではない。もしこれらのことが分かっていて、それを行うなら、あなた方は幸いである。あなた方全部のものについて、こう言っているのではない。私は自分が選んだもの、選んだ人たちを知っている。しかし私のパンを食べている者が私に向かってそのかかとを上げたとある聖書は成就されなければならない。そのことがまだ起こらない今のうちにあなた方に言っておく。いよいよことが起こったとき、私がそれであることをあなた方が信じるためである。よくよくあなた方に言っておく。私が使わす者を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は、私を使わされた方を受け入れるのである。あなた方もまた互いに足を洗い合うべきであるという題で、御言葉に聞いてまいります。イエス様が弟子たちの足を洗われた記事の2回目となります。何がきっかけとなって、イエス様は弟子たちの足を洗い始められたでしょうか。13章冒頭の部分をあらすじで振り返ってまいります。1節、時は、杉越の祭りの前であったということ。イエス様はこの世を去って、父の身元に行くご自分の時が来たことを知って、世にいる自分の者たちを愛し、愛し通されたということですが、まあ、イエス様が十字架にかけられ復活し、もしくはその先、弟子たちの前で天に昇られると。しばらくの間、弟子たちと会えなくなることを踏まえて、このタイミングでしか教えられないこと、をなさったと受け止めることができると思います。また、これは二階座敷の記事の一部であると考えるならば、他の福音書にはその二階座敷で振る舞われたパン先、そしてブドウ酒を分けたわけですけれども、晩餐が記されていますね。でもその際、弟子たちのうちで誰が一番偉いかという議論が起こったことが記されているんですね。ルカによる福音書の22章ですけれども、イエス様は弟子たちの足を直接洗うというその行為を通して、まあ、愛し通されたわけですけれども、上に立つ者は給仕する者のようになりなさいと、具体的に目に見える方法として彼らの足を洗われたんだと受け止めることもできるわけですね。イエス様は彼らの前で愛を実践されたわけですよね。さて今回のところ、弟子たちの足を洗い終わると、イエス様は弟子たちに向け話を始められました。上着を着て再び席に着いたということを、その様子から気持ちを落ち着けて改まって話し始めたということがわかります。私たちが暮らす世の中にも、人に仕えられるということで、自分の気分というか地位を保つ人がいないわけではありませんよね。もしくは、お金払っているんだからこれぐらいのことをしてもらって当然だとかね、こういう扱いを受けて当然だ。これだけのことをしているんだから、まるで見返りを求めるような人もいないわけではないです。周りの人もそういうことを望んでいるものだから、つい自分もという方もあるかもしれません。世の中は光に向き合おうとしない世の中でしたね。またそういうところに価値を求めるようになってしまいました。けれどもイエス様は本当の喜びは人に仕えて人が喜んでくれた姿に喜びを感じるということなんだ。それを教えられたわけですよね。イエス様は改まってご自分がなさったことを弟子たちの間においても 互いにするようにと命じられました。御言葉を思い巡らしていきましょう。あなた方もまた互いに足を洗い合うべきである。三つのポイントで味わってはいります。一つ目、主であり教師である私があなた方の足を洗ったからにはと。主であり、また教師である私があなた方の足を洗ったからには、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきであると。イエス様は弟子たちに、私があなた方にしたことがわかるかと尋ねました。まあ、弟子たちの足を洗われたわけですね。そのことも弟子たちが洗われた弟子たちが分かっていればいいんですけれども、振り返ってみます。イエス様がなさったこと、主であり、教師であるイエス様が、ただイエス様がじゃない、主であり、教師であるイエス様が、弟子たち一人一人の足をイエス様自ら洗ってくださったわけですよね。私があなた方にした通りに、あなた方もするように、私は手本を示したんだ。この手本というのは、新改訳では模範と訳されています。手本であるとか模範を示してくださったんだ。16節によくよく、ごめんなさい。あなた方に言っておく。しもべはその主人に勝るものではなく、使わされたものは使わしたものに勝るものではないと、おっしゃいました。ですから、イエス様がなさったこと、してくださったことと同じように、弟子たちがすることによって、弟子たちが誰から、一体誰から使わされたのか、彼らの足を洗ってくれた主人から使わされたんだろうと、周りの人々から認められるようになるということですよね。弟子のすることでもって主人がわかるようになると。弟子たちを使わされた方、イエス様がそこに明かされるわけですね。17節、もしこれらのことが分かっていてそれを行うなら、もしこれらのことが分かっていてそれを行うなら、あなた方は幸いですと、イエス様が言われました。それはイエス様と同じ幸いを共有する、いわば法則と言ったらいいんですかね。方法と言ってもいいかもしれません。イエス様と同じ幸いを共有することができるんですね。世の中では、私たちが暮らす世の中では、どなたかに仕えられるということで幸福感を得る方もあります。ひょっとしたら私たちにもそういう時、場面があるかもしれません。レストラン等で、お食事を持ってきてもらって、ね、美味しくいただく、何も準備をしないで片付けまでしてもらう。贅沢な食卓が、本当に好きなんだと言われる方があるかもしれない。イエス様、本当の喜びもしくは価値ある喜びとは、他の人に仕えることで、それも主の名によって仕えることで得られるんだと教えられたわけですね。世の中では必死になって幸福を追いかけている人たちがいます。ところがその多くは非常に物質的で永遠に残るわけではない、実体のない事柄なんですね。私たちが、もし私たちがイエス様の教えてくださった通りに、低く減り下って他の人に仕えることによって、そこには神様の清い性質が表されていくわけですけれども、その性質が表されるときに、私たちは価値ある幸いを実体験できるようになるわけですね。その時私たちは、ほんの少しかもしれませんけれども、イエス様がこうして命がけで率先して人々に、群衆に仕えておられた思い、がほんの少しだけわかるようになります。二つ目、私は自分が選んだ者たちを知っていると。私は自分が選んだ者たちを知っているとイエス様は言われました。で、互いに足を洗うべきであると。18、19節では裏切る者について言われております。次回の区切りと交差するようにこう関わってくるわけですけれども、裏切る者があるということは、まあ、聖書ですね。聖書が成就されねばならないとこう書いてあるわけですが、これ詩編の41編、ダビデが、ダビデの実体験から、まあ、予言されていたことでありまして、イエス様がすぐそばに置いた者、側近の者に裏切られることによって、ごめんなさいね。はい、19節ですね。19節、私がそれであること、イエス様が側近の者に裏切られることによって、私がそれであることをあなた方が信じるため、 もしくは、新共同訳であるとか、新改訳は、私はあるということを弟子たちが信じるようになるためなのだと言われました。弟子たちはもちろんわかりませんでした。ことが起こったときに、そのことをあなた方が信じるようになるためなんだとイエス様は言われました。ちょっと難しいことですよね。まず、イエス様が弟子たちを選んだということから考えますならば、イスカリオテのユダ、イエス様はどうして彼を選んでイエス様のそばに置いたのだろうか。なぜ裏切る者としての役回りをユダに当てられたのだろうか。そこも簡単に理解できることではありませんよね。遠回しですけれども、イエス様が裏切られるということは詩編に予言されていました。そばにいた者、もしくは詩編の言葉を借りるならば、信頼していた親しい友に裏切られることは、イエス様において成就したんだと。ダビデも実際裏切られていくわけですけど、何回も裏切りを経験していくわけですけれども、究極の裏切りはイエス様において成就し、イエス様十字架にかけられ、その贖いの死をもって救いを成し遂げられるわけですね。19節でイエス様が言われたように、口語訳ではイエス様がそれ、つまりメシアでキリスト。新改訳では私はある、つまりイエス様が人となって地上に下ってこられたということは、神様がおられる、神様は生きて働いておられるんだということの証明になるんだと、言われたわけですね。イエス様が弟子たちを選ばれたんです。で、イエス様が弟子たちを選ばれました。ある者は、彼らがどなたかによって、どなたによって使わされたか証明するために用いられていた。ある者はイエス様が正真正銘、天の神が使わされた救い主なんだ。傷のない完全な備え物として十字架に挙げられるところの救い主なんだと証明するために、予言の成就の要、救いの計画の完成のための鍵としてそれぞれが用いられました。三つ目に行きます。私が使わすものを受け入れるものは私を受け入れるんだと。あなた方もまた互いに足を洗いなさい、足を洗い合いなさいと。もう一回読みますね。あなた方もまた互いに足を洗い合いなさい。これがイエス様が弟子たちに命じられたことです。低くへり下って互いに足を洗い合っている者たち。互いに支え合って、認め合って、愛し合っている姿を周りで見る者は、その彼らがどなたから使わされた者たちか、その行い振る舞いから分かる、認められるようになると。20節でイエス様はこう言われています。よくよくあなた方に言っておく、私が使わすものを受け入れる者は私を受け入れるのであると。私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れるんだということなんですね。使わしたものがわかるならば、やがてその方を使わしたお方様を知ることにつながるわけですよね。イエス様がこの度、御開座式で弟子たちになさったことは、イエス様が人となって地に下って来られた主の主王であるということを証明し、足を洗ってもらった弟子たち、足を洗ってもらった者たちが、彼らだけにとどまらず、互いに足を洗い合うと。仲間、その仲間、同労者が増し加わるならば、彼らの足を、はじめに洗ってくださった方、もっと具体的に言えば、人となってこの地上に下ってこられた神の子を証しすることにつながるわけですね。私たちにおいては、であるならばイエス様は私を弟子にしてくださいと。私のようなものであっても、あなたを証明するために、証言するために用いてくださいという姿勢が大切になります。18節でイエス様が言われていたように、私は自分が選んだ人たちを知っていると。選んで用いてくださる方がおられるわけですよね。私たちはその方の栄光が現れるようにと用いられていくことができるように。互いに足を洗い合うべきであると。私、できますよ。できる私がなるのではなくて、用いてくださる方を見上げて、私のような拙いものであっても、 どうぞ弟子にしてください。弟子となしたまえと求めていくことができるように、聖霊なる神様の助けを求めてまいりましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。しかし主であり、教師である私があなた方の足を洗ったからには、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきである。天の父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。イエス様によって神の子とされた私たち、新しい人生の意味、目的を知るものとされた私たちが、私たちを使わせてくださったところのイエス様を使わせてくださったところの父なる神様を証し、証言、証明していくことができますように、私たちも本当に低く減り下って、イエス様がなさったように低く減り下って互いの足を洗っていくことができますように、どうぞ私たちが本当の意味での減り下りを覚え、イエス様と同じ行い振る舞いをすることによって、イエス様と同じ思いとなることができるように、イエス様と同じ喜び幸いを得ていくことができますように、聖霊なる神様、まだまだ私たちには自分の力で何とかしようとするそのような思いがないわけではありませんから、どうぞ本当にあなたにあるところの減り下りを覚えさせてくださいまして、イエス様の栄光が表されますように、私たちをも、このような私たちをも用いてください。すべてを御手に委ねて、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。